こんにちは。お名前だけでわかります。スピーチャルカウンセラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、また脱お花畑スピリチュアルをテーマに発信しています。もし内容が気に入ったら、高評価、フォロー、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、2025年第1回目の配信となります。2025年もよろしくお願いいたします。今回は新年初めてですので、いつも講座でやっている、あるいはリーディングでやっている全タロットですね。これを使って、この2025年の流れというのをですね、見てみました。まあ全体の流れなんで、テーマはかなり幅広い、大きいことはもちろんなんですけども、まあ、こうやってタロットを並べることによってですね、あ、なるほどと。こういった切り口なのかっていうのが、なんとなく分かっていただければいいかなと思います。なお、いつもほぼ音声で、耳だけで結構ですと申し上げていますけども、今日は YouTube だと、タロットの画像をですね、出しながらやっていきますので、もしさらにご興味があればですね、YouTube で実際のタロットの絵柄ですね、それをご覧いただきながらご視聴いただければと思います。はい。では、早速いきましょうか。タロットは、まあ、1枚引きもあるし、3枚引き、5枚引き、6枚引き。で、最大で私は10枚引きですね。それを普段やっています。まあ、今日は10枚だとちょっと、細かくなってしまうので、まあ、ざっくり6枚で今回は引いてみました。それぞれの絵柄の意味と、あとその位置ですね。配置のその場所にある意味はこれから言っていきますので、どうぞ、まあ、2025年どう生きるかということを考えるご参考にしていただければと思います。はい。では、まず1枚目ですね。これは、まあ、問題の本質とかテーマを示します。テーマですね。全体のテーマ、まあ、課題と言ってもいいですね。で、それを引いたところ、このカードですね。ちょっと英語難しいかもしれませんけども、オーディナリーですというカードですね。これは普通であることというカードです。うん、普通であること。これは普通であるっていうと、あまりインパクトは薄いように感じるかもしれませんけども、実は個人的にはこれはかなりいいカードですね。この絵柄見てもですね、まあ、その、ね、草原に一人の人はね、こうやって、まあ、落ち穂拾いとかですかね、草を摘んだりね、そういった何気ない日常の光景ですが、これが最も充実した、ね、これが本当の幸せなんだと、本当の平安なんだと。私たちは実は幸せになりたいわけではないですね。よくスピーチャル系ではですね、あなたが幸せになるためにとか、占いもそうですね、あなたが幸せになるためにって。まあそういう言い方よくしますけども、本当は求めてるのは平安ではないかなと思っています。刺激のあるね、だから美味しいもの食べたとか、ね、すごい高価な服を着たとか、そういった物欲的な刺激ではなくて、この何気ないんですね。その悔いも恐れも、そして欲望もない。ただあるがままという。まあこれがおそらく人間の理想ではないかなと思います。まあもちろん人生の、ね、ある段階までは、例えば物質を追いかけたりね、その野心を持ってやっていく時期もあると思いますけども、まあ最終的にはこの平安の普通であることというここですね。で、これがテーマとして、ここで出てきましたので、まあ全体としては、こういう平安の時間をいかに持てるか、ということですね。まああまり詳しくは言いませんけども、ね、政治の世界もいろいろごたごたしていますよね。まあ日本国内もそうです。それはね。うん。まあけど、その中でいかに平安を確保するか、まあ SNS とかね、ネットニュースとか、なんか心を乱すものが、 この世界にはたくさんあります。私は、そういったのはほとんど見ないんですけども。そういった、そうだね、スピーチャルもそうですよね。なんか 今回これ収録するにあたって、他のやつをちょっと見たんですけどね。なんか、必ず願望を実現するとか、ね、引き寄せとか、風の時代とかね。まあ、あれも私よく言ってますけども、まあ、エゴイズムですね。その大半をね、その波動、いつも言ってるオーラ、発信者のオーラ見てもわかる。それは。まあ、そうしてる限り心の平安は得られないわけですね。まあ、ですから、2025年ね、まあ、混沌とすると思いますよ。まあ、蛇年というのはちょうどね、干支的にはそういったいろいろ混乱するような時期。まあ、脱皮の時期とも言いますけども。脱皮ということは、まあ、いろんなことがある。ね。まあ、世界情勢もそうですね。ちょうど1月ね、今月トランプがアメリカの大統領就任しますけども。まあ、それに伴ってね、中東もすごいね、ごたごたしてますよね。で、その余波がこの日本にも、まあ、グローバル社会ですからね、来ていると。まあ個人レベルにおいてもいろいろ混乱する時期かなと思いますけども、その中でいかに平安を普通であることという、何気ない幸せというのを見出していくか。まあそういうことが大切じゃないかなと思いますね。では、次行きましょう。次は、これですね。これはコンプロマイズっていう、まあ英語ですね。これは。これは妥協という意味ですね。これは歌舞伎役者がね、映ってるわけですけども、まあ、歌舞伎役者に憧れて、で、その猿真似をしてる姿ですね、これは。だから、こう自分をね、横に置いて、人に合わせてしまってるという、これが妥協ですね。つまり自分を消すというかな。自分を埋没させて、いかにしたら人に受けるかとか、好かれるかとか、まあそういったことをしてる滑稽な姿、歌舞伎役者の真似をしてるんだけども、まあやりきれていないということですね。着てるものもボロボロ、ね、一部、ほつれていますしね。まあそういったことを滑稽にこう描いているカードなんですが、まあここの配置はですね、内面的な部分、ということですね。内面ですね。だから、さっきの普通であることにも、真ん中の普通であることにも通じるんですが、人の猿真似をしない。自分はこれをする。という、人が何と思うが、自分はこれをする。これをしたい。今年はこれをしたい。これだけは成し遂げたい。という、何か一つ、まあ、この抱負、というのは私は一つでいいと思っています。何か一つだけでもやろうということですね。それがこの妥協というカード。まあこれはね、どっちかというとこの文脈においてはネガティブな意味なので、まあ妥協しないようにと、人の真似をして自分を押し殺さないようにということですね。この全タロット、まあ、正式に言うと和尚全タロットというカードですけども、この根本にある哲学というのは、自分ではない、何者かになろうとする衝動から解放されること。自分ではない、何者かになろうとする衝動、そこから解放されること。これがこの全タロットの根幹の哲学です。人間がなぜ病むかというと、まあ、いろいろ理由はありますけども、その根本的な一つは、自分以外の何かになろうとするから。ということですね。まあ、これはだいぶかなり深いことを言ってるんですがね。なんか、やりたいことをね、本当はそれ、自分がやりたいことじゃないのにね、それで儲かるとか、人から好かれるとかね、そういった承認欲求をベースとして動いたり、あるいは劣等感とか無価値観ですね。自分には価値がない。それをベースにして動く。まあそうすると、妥協というね、その世界に閉じ込められる ということですね。何かささやかでもいいので、あなた自身が今年はこれをしたい。あるいは昨年までやってきた、その、不要なものですね。まあ、それはしないという、まあ、そういったことをなんか考えてもらうといいのかなと思いますね。はい。では、次ですね。次は、これまだ ちょっと嫌なカードね。絵が嫌なんですけどね、これは。これは、エグゾーションっていうね、英語ですけども、これは、消耗ですね。消耗。なんか結構ね、ネガティブなカードが出るんですが、消耗というのは、これは、要は機械の、ね、この絵柄はですね、機械の歯車の一部になってしまっていると。ね。まあ、機械と言ってもいいし、これはシステムですね。まあ、これは資本主義のシステムと言ってもいいでしょうね。そうやって何か追い立てられるようにですね。こうやって、なんか働かされてね、自由がないという、まあ、そういった消耗という。で、ね、これ顔見たらわかりますけども、ね、文字通り消耗、疲れ切ってるわけですよね。で、ここの配置はですね、外側とか、その環境、外的な環境を示します。まあ、だからやっぱりさっきも言いましたけども、まあ去年もそうでしたけどね、今年も、まあ世界は混沌とするでしょうね。まさに消耗ですよ。それは。まああまり YouTube だから言いませんけどね。まあ日本でもね、増税だったりとかね。まあ、ステルス増税もたくさんやってますでしょ。あと、例のね、まあこれはあんまりはっきりは言いませんけども、例の感染症のね、あれやこれやとか、ね。まあ、本当にこう、人間の、この、命とか、健康とか、あるいは精神的な活力とか、油断すると、そういったのを奪う、吸い取られるということがあるのかな、というふうに思いますね。だから、それを踏まえてみれば、やっぱり最初の、普通であることっていうのが、いかに素晴らしいかということが、この、すでに3枚出したこの対比で、よくわかると思いますね。これは。平凡でもそこに平安を見出しているかどうかということですね。はい。はい。じゃあ次行きましょう。次はね、これはちょっと綺麗なカードが出てきましたね。これは、レセプティビティという英単語ですけども、これは、受容性ですね。受容ということですね。まあ、これは、もう絵柄見ただけでもいい感じのね、なんか、癒しのカードであるということは、なんとなくわかると思いますけども。まあ、ここに配置はですね、ここの配置は、ヒントですね。この、平安、普通であること、それをこう過ごすためのヒントとして、受容性。これは受け入れるということ。まあ、あるがままということですね。で、このカードは、頭がないんですよ。ね、絵柄頭ないでしょ？頭がハスの花。ね。悟りを象徴するハスの花になっていますね。つまり思考やマインドがないということです。人間が物事を受け入れられないのは、まあこれは現代人特有ですけども、頭で考えてしまう。論理で考えてしまう。からですね。まあ、私も多分にその傾向は理屈っぽいのであるんですけども。この、受容性というのは、要は自分の、まあ、大きく言えば運命とか、まあ、宿命と言ってもいいですね。で、それを受け入れるということ。どんな不幸なね、まあ、傍から見れば不幸な環境、苦しい環境だっても、これが自分に与えられた、いや、自分の魂の成長のために与えられた、おそらくは、その、試練なんだと。試されているんだと。いうことも、この受容性のうちに入りますね。あるいは、受け取るんでね、ちゃんと受け取るということが大事ですね。まあ、よくね、スピリチュアル 的には感謝っていう言葉もありますけども、受け取るということですね。これも受け取れないっていうのが、この真ん中のね、普通であることに至れない原因ですね。まあ人と比較したりね。まあ、他のカードにも比較というまさにそのもののカードがあるんですけども、自分の固有の運命ということですね。そして、みんなが固有の運命を持っている限りにおいて、実は、神の天の目から見れば、人生は平等であるということですね。まあ、これが本当に分かれば、この受容性っていうのは、できるかなと。まあ、私もね、完璧にできているとはちょっと言いませんけども。この受容性、なんとなく、この意味ですね。頭を、マインドを捨てるということですね。次が、これが、フレンドリーネスというカードですね。これもなんか、ちょっといい感じの、ね、絵柄に見えませんかね。これは、意味としては、親しみやすさ、親しみというカードですね。この黄色い木と、そしてね、まあピンクの、まあ赤っぽいね、その木がちょうど良い関係性ですね。ちょうど良い距離感を持って離れすぎず、かといってベタベタしすぎずですね。ちょうど良い距離を取っている。そしてこの黄色い木とね、赤い木が交わっているその部分は、色がね、オレンジっぽくなっているという、そのカードですね。これは結果、結果という、まあ位置的には結果という意味なんですが、まあこれはね、このさっきの妥協、コンプロマイズ、妥協となんか、対比的な関係性かなと思いますね、これは。まあ、妥協というのは、これはね、自分をこう横に置いて、自分を殺してですね、相手に合わせるということだけども、この親しみやすさというのは、ちゃんと自分を保ちながら、かといって、ちゃんと親しみを持ってね、ちゃんと関係性を持っている。関係を断っていないということですね。だから、妥協ではなくて、まあ、特にね、これが出るのは人間関係とかね、そういう、やっぱ人と人とのテーマでこれが出ることが多いんですけども、まあ、このカードからすればどうでしょうか。2025年はね、人間関係を見直すというのもそうかもしれませんね。人は人、自分は自分でいいんだということですね。私は私のやりたいことをやって、ね、あなたはあなたのやりたいことをやる。それがあなたにとって、ね、受け入れられないことであっても、それは仕方がないし、あなたのやってることが私にとって受け入れられなかったとしても、それはそれで仕方がない。という。まあ、これは、ゲシュタルトの祈りっていう言葉、ね、その祈りの言葉なんですけども、そういったつかず離れずの、距離感ですね。だからまあ、このカード的には、そうですね。まあ、人間関係、という、まあ、蛇年なので、そういった何か、これまでの関係性を見直すような、そういったこともあるのかもしれませんね、それは。で、最後にですね、まあ、5枚でもいいんですが、ちょっと最後、6枚目ということで、プラスアルファで引いてみました。まあ、これはですね、この位置としては、これはね、ちょっと言い方がちょっとご理解できるかわからないんだけども、霊的なメッセージということですね。まあ、私も守護霊リーディングっていうメニューをですね、他でやってますけども、まあ、こういった霊的な、まあ自分の超越的な次元からの、まあ、そういったメッセージという、まあ、そういったニュアンスでこれを引いています。まあ5枚引きでもう一つ欲しいなって時は、これ引くんですけどね。なんかなんとなく6枚目引いてみたんですが、はい、そうすると、これもなんか、どうでしょうかね。このカード。コントロールというカードが出ました。コントロール。ね。あ、これは、まあ、コントロールだからね、支配ですよね。なんか、まあ、強そうな感じの カードに見えると思います。ね。これは、ガッチガチのシステムの中に、こう閉じこもってね。で、なんていうかな。ガチガチにもう、武装してるというかね。まあ、これ、下側に見えてる、この剣先、まあ、これはナイフですからね。ガッチガチにシステムによって固めてるという、これコントロールとか支配という意味なんですけども、まあ、これはですね、わかりやすいですね。おそらくはこれは、特にこの日本というのが、ね、まあ、よくね、さっきもちょっと言いましたが、風の時代、ね、土の時代から、風の時代なんて言いますけども、まあ、なんか何年か前も風の時代のこの音声配信ね、出したことが、なんか多分100回以上前に あったと思いますけども、これは、日本は、まだまだ、土の時代ですね。これは。私も、ここではあんまり言いませんけども、政治のニュースは、多分普通の人以上には追いかけています。ので、まあ日本がね、2週遅れ、まあ各国と比較してね、2週遅れ、3週遅れ、なんてね。あとは最近見たニュースでも、確か、税金の、不透明率ですね。要するに税金が何に使われてるか不透明であると、その世界各国のランキングがあって、日本はだいぶ下でしたね。だから先進国じゃないんですよ。この国はね。まだまだ、個人レベルでは、ね、風の時代ということで、ね、まあ自分の好きなことをしたり、まあこれまでの土っていうのは、これはシステムね。これまでの資本主義とか、グローバル経済とか、ね、そういった既存のシステムですから、まあ確かに世界的に見れば、それをこう乗り越えようと、ね、それを否定しようとする動きは、まああるわけですよね。世界を見れば。まあトランプが出てくるのもその一つですけども、ただ日本は、まあまだまだ まあまだまだですよね。それは。まあ、属国ですしね。ですから、まあ残念ながら、この国はまだまだ土の時代としてのシステムがガチガチになってる部分が多いかなと思いますね。まあけど、ね、政治、まあ私も関心を持ってますけども、それに文句言ってもしょうがないんですよね。まあもちろんね、投票行動したりとか、そういう関心持ってね、私も多分人並み以上にやってますけども、まあとはいえ、この日本はそう簡単には変わらないということですね。その中で、個人でも変わるということですね。社会や国や政治が変わってくれることはないわけですね。まあね、前の選挙で少数与党にね、自民党がなりましたんで まあそういった意味では変化はありましたけども、まあとはいえ、全体的にはそんなに、変わらないかなと思います。できることは、個人で、ね、最初に引いたカード、普通であること、心の平安を確保する。そのためには、妥協して自分を失うのをやめ、そのシステムの中に組み込まれて、生命エネルギーを消耗する行為をやめ、そして自分の、受け入れということですね。自分に与えられているもの、それを受け入れ、そして人間関係は適度な距離感。離れすぎず、依存もしないで、いい感じの距離でね、やっていく。まあ、腹六分なんて言いますけどね。人間関係は腹六分と。これは、三輪明宏さんのね 言葉ですけどね。三輪明宏ね。私は、まあ、個人的には同じ明宏だから、あ、もうそれもあって、まあ、好きなんですけども。はい。で、全体としては言うても、まだまだ、土の時代だと思いますね。それは。なんで、個人が変わるしかないということですね。はい。さあ、あんまりね、今回引いてみて、大あるかなっていうですね。ちょっと、強いカードが一枚も出てこなかったので、まあそういった意味では、ちょっとね、あんまりこう、地味な感じの内容になりましたけども、まあ今、引いた感じでは、この並びが出ましたので、まあこれを聞いていただいてですね、この、2025年、どう過ごすかという、そのご参考にしていただければと思います。また、この全タロット リーダー養成講座、あるいは全タロットリーディングというのをですね、講座やメニューとしてやっていますので、ね、非常に面白いですよ。占い師が答え言うね、従来の占いじゃなくて、クライアント、相談者さんに考えていただくというですね、それでこそ本当に納得のいく、満足のいく、そういった鑑定ができるというのが私の考えですね。はい。まあ、最初からこのスタイルでやってるんですけどね、カウンセリング的なタロットということで、講座も、そして、セッション、個人セッションもやっていますので、まあ、もしよろしければ、私のホームページ、マジスピをご覧いただいてですね、ご覧いただければ、ページをご覧いただければ嬉しいです。はい。では、2025年も、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。